Let's get into our Bible study then.
And
we're in 2 Chronicles, the book of 2 Chronicles. We're in chapter 29 this morning.
第2歴代史の29章になります。
And let's begin by reading verses 1 through 11.
では第2歴代史29章の1節から11節をお読みします。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第1年の第1の月に、主の宮の戸を開き、これらを修理した。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今、あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖所から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父たちが不審の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖所でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、香を焚く者とされたからです。
The metronome was playing on the recording program there, so it was easy for Mika to keep pace as she was reading.
なんかちょっとレコ、あの録音の、あの、あれが、メトロノームがずっと動いていたみたいで。
Okay, well, we're talking about Hezekiah this morning. Hezekiah was a great king. He was one of the greatest in the history of Judah.
ヒゼキヤ王を学んでいきますけれども、このヒゼキヤ王という人は、このユダ王国の歴史の中でも、あの、最も偉大なる王の一人です。
Remember last week we studied his father, Ahaz. He was one of the most wicked kings of in their history.
彼の父、アハズ王は、まあ、前回学びましたけれども、この民の歴史の中でも、最も悪い王の一人です。
He was an idolater.
彼は偶像礼拝者でした。
And he went so far in his idolatry that he sacrificed his son to an idol.
その偶像礼拝を行うあまり、自分の息子すらこのモレク神に捧げるというようなこともしました。
Now in our study of the kings, we've seen in Chronicles, we've seen good kings coming from bad fathers.
この歴代史を学んでいますと、良い王が悪い父から出てくるということを学びます。
And we've seen bad kings coming from good fathers.
そしてまた悪い王が良い父から出てくるの姿も見ます。
And we've seen it the other way, good and good and bad and bad.
また逆もあります。良い父から良い王が出て、悪い父から悪い王が出るというケースもあります。
But what we learn from this is what it really comes down to is each individual's choice to follow the Lord.
でも結局はこの一人一人個人個人が主に従うかどうかという選択をしていかなければいけないということです。
Even though Hezekiah's father was a wicked man, and he was wicked, I mean really wicked.But Hezekiah, and he'd grown up with that, that was the influence in his life. But even so, Hezekiah just decided, I'm going to follow the Lord.
ヒゼキヤの父、アハズ王はもう本当に悪い王でした。そしてその悪い影響というものを彼はこの育っていく過程で 受けているはずですけれども、でもヒゼキヤは主に従うということを選びました。
And we'll see great blessings came to him and to the whole nation because of it.
そしてその主に従うということを決めたことによって、彼の人生と、そしてまた全彼の民の上に祝福が、大きな祝福が来ます。
And the lesson for us is that, you know, it doesn't matter, no matter how wicked your background is or how bad or how messed up, you are free to follow Jesus.
ですから、私たちにとっても、どんなにこの自分の、背景が、バックグラウンドが悪いものがあったとしても、でも私たちは一人一人がイエスに従う自由を持っているということです。
Now this Hezekiah is 25 years old, and one of the first things this young 25-year-old king does is he assembles the Levites.
このヒゼキヤ王は王になった時25歳という若さでしたけれども、この若さで彼が最初にやったことはまずこのレビ人たちを集めました。
And he tells them to clean up the temple.
そして彼らにこの主の宮を清めるようにと伝えます。
During the reign of his father Ahaz, remember Ahaz shut up the doors of the temple. He took all the stuff out and used it to worship idols.
彼の父アハズはこの主の宮から器具を取り出してしまって、そして主の宮の戸を閉じてしまいました。そしてその器具をあらゆる他の偶像礼拝に使いました。
And Hezekiah determined he's going to make things right.
ヒゼキヤはここでまたもう一度正しく元に戻そうと決心します。
And as soon as he became king, he began to turn the nation back to God.
そこで彼は王になるや否や、まず最初にこの民をもう一度神のもとに立ち返らせるということをしました。
And he gathers the Levites, he addresses them, verse 11.He says, My sons, now do not be negligent, for the Lord has chosen you to stand in his presence.
そしてヒゼキヤは最初にこのレビ人たちを集めて、そして彼らに11節のところで、子たちよ、今は手をこまねいてはなりません。主はあなた方を選んで、ご自分のため前に立たせ、ご自分に仕えさせと語ります。
Even though he's probably younger than most of these guys, probably all of them,He says, "My sons." You know, it's he has this sort of heart. He's kind of has this pastoral heart. He's leading them spiritually.
おそらくこの時この集められた祭司たちの方がヒゼキヤよりも年が上だったと思います。ヒゼキヤがおそらく一番若かったかもしれません。それでも彼は子たちよというふうに祭司たちに向かって語りかけている。これはもう本当にこの霊的に養うものとしてのそういった思いを彼が持っていたということ。
And he has them consider their calling in the Lord.
そして彼は本当にこの主の召しというものをよく意識していました。
The Lord has chosen you to stand in His presence and minister to Him.
主がこのあなたたちを選んで主に仕えさせるものとされたんだということを伝えています。
You know, in Peter in the New Testament, 1 Peter 2:9, Peter says a similar thing to us as believers. 1 Peter 2:9.
ペテロも第一ペテロの2章の9節のところで同じように私たちにそのことを伝えています。
So, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.
第一ペテロの2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
Really, what an honor! What a to be called by God for this.
本当にそのために神から召される、呼び出されるということは何という光栄なことでしょうか。
All right, let's read on 12 through 19.
はい。では第二歴代史29章の12節から19節をお読みします。 そこでレビ人は立ち上がった。ケハテ族からはアマサイの子マハテとアザルヤの子ヨエル、メラリ族からはアブディの子キシとエハレルエルの子アザルヤ、ゲルション族からはジマの子ヨアフとヨアフの子エデン、エリザファン族からはシムリとエイエル、アサフ族からはゼカリアとマタヌヤ、ヘマン族からはエヒエルとシムイ、エドトン族からはシェマヤとウジエルであった。こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を性別して主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来た。祭司たちが主の宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キデロン川へ持って行った。彼らは第一の月の一日に性別し始めた。その月の8日に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を性別した。第1の月の16日に終わった。そこで彼らは中に入ってヒゼキヤ王のところに行って言った。私たちは主の宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇とそのすべての器具、並べ備えるパンの机とそのすべての器具を清めました。またアハズ王がその地勢に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて性別しました。ご覧ください、それらは主の祭壇の前にあります。
So they went into the temple and they removed any idols or anything that caused idolatry.
彼らはまずあらゆる偶像と偶像に関連するものをすべて取り除きました。
Interesting, you know, this same story even in has more details is given in 2 Kings chapter 18.
同じ話が、第二列王記の方にまた詳細が書かれています。
And there
18章です。
It talks about how the people had started to they were making sacrifices. One of the idols that they were worshiping was this bronze snake.That Moses had made during their desert wanderings. Well, the people had begun to worship it. Became an idol.
この第二列王記の18章4節を見ますと分かりますけれども、人々はまあいろんなものをに生贄を捧げるようになっていたわけですけれども、当時モーセの時代に。民数記に書いてありますけれども、モーセの時代に聖堂の蛇というものを民が作りました。で、その聖堂の蛇がに今度はこの民が生贄を捧げるようになってしまっていたということが列王記を見るとわかります。
So that was one of the things that Hezekiah had destroyed.
ですからここでこのヒゼキヤがまあレビ人たちですけれども、この取り壊したものの一つにその聖堂の蛇もありました。
You remember the story? Just to refresh your memory. Back in Numbers 21, the people were wandering in the wilderness and they were complaining. And because they were complaining, God sent these snakes came and bit them. And people were dying.
この聖堂の蛇についてちょっと思い出したいと思いますけれども、民数記の21章のところですけれども、人々がエジプトから出てきて荒野をさまよっている。いた時にたくさん不平を言いました。そしてその不平を言ったことで神が蛇をそこに民の中に送って、そして、蛇に噛まれた者たちが、まあ、命を落としていくというような事件が起こります。
So Moses interceded for them, and then God told Moses, make a bronze snake and put it up on a pole, and if anyone's bitten by a snakeAll they need to do is come and look upon the snake, and they'll be healed.
そこでモーセが神に鳥なしの祈りをすると、神がモーセにこのように言われました。あなたは聖堂で蛇を作りなさいと。そしてその聖堂の蛇を棒につけて上に掲げて、蛇に噛まれた者たちがその蛇を見上げるならば癒されるというふうに伝えました。
In John chapter 3, Jesus was talking to Nicodemus, and he pointed to that story.And he showed that how it represented him and how he would be lifted up on the cross.
その話を実はイエスがニコデモという人と話をしているときに引用されます。ヨハネの福音書の3章ですけれども、その時にその聖堂の蛇 は実は自分のことを指しているということを言われて、イエスご自身がその付けられなければ、木につけられなければいけないということを語ります。
And anyway, it was such a clear picture of Jesus. We look upon Jesus, he's a curse. The curse, he's taken the curse of our sin. But we go to look upon him, we have faith in him, and we're healed.
まさにこの聖堂の蛇はイエスの姿を表していると言えます。イエスご自身が呪いとなって、十字架の上で呪いとなってくださいました。私たちはそのイエスを見上げる時に癒しを受け取ることができます。
But even this thing that was so good, that was made, commanded by God, became an idol. People were worshiping it, you know, a piece of bronze or an image of a snake, as if it had some power. So it had to be destroyed.
でもまあその聖堂の蛇に人々が、まあ、そこに何か力をがあるというふうに考えて、そしてこれを偶像化して拝むようになってしまいました。ですからここでヒゼキヤはこれを取り壊す必要がありました。
You know, even a good thing can become an idol if it begins to replace God in your life.
たとえどんなにいいものであったとしても、それがもしこの自分の礼拝の対象として神にとって変わってしまうようであれば、それは悪いものに変わってしまいます。
Okay, let's carry on. Got kind of off track there. 20 through
24. はい。20節から24節。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として7頭の牛、7頭の羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついでお羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王および集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。
For the first time in 16 yearsThere were sacrifices offered on the altar again.
16年ぶりにまたこうして祭壇に生贄が再び捧げられるようになりました。
And according to as the law commanded, they were taking the blood of the sacrifices and throwing it against the sides of the altar.
そしてこの律法に従って生贄のその血を祭壇のところに注ぎかけました。
This was central.This is a central part of the temple worship.
これは、主の祭壇、主の神殿で行うこの礼拝の中心となることです。
In the book of Hebrews, in the New Testament, chapter 9, verse 22, it says, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
ヘブル人への手紙の9章の22節のところには、それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとあります。
Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. That is a spiritual law.
この血を注ぎ出すことがなければ許しが得られない。これは霊的な法則です。
I mean, you know, there are physical laws we're aware of, like the law of gravity.
私たちには物理的な法則というものがあります。例えば、重力ですね。
They govern the world.
引力の法則。それが、まあ、この世を支配して、ある意味で支配しています。
And we're all subject to them. You know, gravity. If you jump off this, well, that's kind of a...You know, if I drop my pencil, it's going to fall to the ground.
で私たちはみんなこの重力のもとに置かれているわけです。まあ、例えば、ペンを離したらそれが下に落ちるわけですね。
But it's the same way. The only way there will be forgiveness of sins is with the shedding of blood.
同じように罪のその許しというものはこれは血を流さなければ与えられません。
And God taught this to the people throughout the Old Testament.Year after year, these sacrifices, the blood was just flowing, you know, gallons and gallons. It was taught to the people, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
神はそのことをずっとこの、旧約の時代を通して民に繰り返し繰り返し教えてこられました。罪、血を流すことなくしては罪の許しを得ることはできないということをこの生贄の制度を通して教えてこられました。
And you know, this spiritual law, it's still in effect today.
そしてこの霊的な法則というのは今でも有効です。
We are able to stand in God's presence to be able to come into fellowship with Him because of the shed blood of Jesus. Without that, we wouldn't be able to do it.
私たちがこの神の御前に出ることができるというのはこれはイエス・キリストの流された血があるからこそです。この血が許しをもたらしているということになります。
And back to the book of Hebrews, the author of the book of Hebrews says in chapter 7, verse 27,
ヘブルの作者はこのように言っています。ヘブル人の手紙7章の27節。
And he's speaking of Jesus, he said, he has no need like...those high priests to offer sacrifices daily, first for his own sins, then for the sins of the people. Since he did, he sacrificed, once for all, he did that by offering up himself.
ヘブルの7章の27節、他の大祭司とは違い、大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。
And then in chapter 10, and a little later in 10:10, he said, And by that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. There's that expression again, once for all.
そして、少し後のヘブルの10章の10節のところには、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。もう一度この一度だけということが強調されて出てきています。
And this is such an important thing for us to understand.
このことは理解するのが非常に重要なことだと思います。
It is the blood of Jesus that takes away your sin.
イエスのこの血が皆さんの罪を取り除いてくれます。
It's not good works. It's or any other thing.
良い行いとかその他のあらゆる他のことではありません。
And I heard one teacher say this, and I kind of like the expression. He said, God has a blood economy. He operates on a blood economy, meaning like, you know, we maybe there's a cash economy or something, but it's a blood economy.
ある教師がこのように言っていました。神はこの世をこの血によって、まあ、なんて言うんでしょうね。支配しているというか治めているというか、まあ世的には今お金がこの世を、まあ、支配しているという意味において対比して神は血によってそれを治めていると。
That means nothing else is accepted. You know, just as you need yen here, you know, nothing else. It's the blood. That's what will get forgiveness.
それはつまり血以外のものは何も受け入れられないということです。どんなにお金をいくら積もうともその許しを得ることはできないということです。
Not good works. Good works are not. They're not accept. I mean, not for the forgiveness of sins.
この罪の許しというものに対しては、どんな良い行いとかお金とかそういったものはでは罪の許しを得ることはできないということです。
Or you know.Your feelings, or say, I'm sorry, or I promise I'll do better, I won't do this again. That's not accepted. That's not what takes away sins.
もしくはこの謝罪の気持ちですね。本当に悪かったと思って、もう次からは二度とこういうことはしませんと、いくらそういう思いを持ったとしても、それが罪の許しを得ることにはならないということです。
It would be like if I went to Yodobashi Camera, you know, I wanted to, and I brought a fistful of Monopoly money, you know, and I just came up to the clerk and I just put it down and said, yeah, man, I hit it big last night. I had Park Place, Boardwalk, and man, I...
例えばですね、ヨドバシカメラに行って、モノポリーっていうゲームを皆さんご存知かどうか分かんないですけれども、モノポリーで使うゲームで使うお金を持っていったとします。そして、いや、私は昨日ゲームですごい勝って、もう本当に一番高いものを買うことができたから、このお金を使いますってお店で払ったとしても、でもお店の人は、このお金は受け入れられませんというに違いありません。
But you know, in a very real way, that's what it's like to come and expect that you're going to be forgiven because of anything other than the blood of Jesus.
でも、それが実は同じことが神に対して言えると思います。もし私たちがこの罪の許しというものを地以外のもので何か他の良い行いとか様々な他のことで得ようとしてするならば、それはこのゲームのお金を払っているのと同じようなことであるということです。
It's the blood of Jesus. And the good news is that the blood of Jesus has been offered for us. And it's the faith that we have in this that our sins are removed once for all.
でもここに良い知らせがあって、それがイエスの血がもうすでにここで罪を、私たちの罪を買い取るために用意されているということです。そしてこれはもうただ一度だけ捧げられたことによって、それで全てが備えられているということになります。
Now I know many of us are saying, well, that's basic, you know, of course. That's
多くの人たちは、まあ、そんなの基本的なことだよねと思うかもしれません。
But you know, when it comes to the practical living out of our lives, I think that many of us are still influenced. You know, we feel more forgiven when we feel we've done well for God.
でも実際の生活の中で考えてみると、実は私たちはもっと何か良い行いをすればもっと許しが得られるんじゃないかというふうに考えてしまうことがあるんじゃないでしょうか。 そして間違った方向にこう目が向いていってしまうということが起こります。
Okay, let's carry on. Let's go 25 to 30.
25節から30節を読みします。さらに彼はダビデおよび王の先見者ガド預言者ナタンの命令の通りに、レビ人にシンバルと従弦のことと盾ごとを持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともになり始めた。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。捧げ終わると王および彼とともにいたすべての者は膝をかがめ節を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデおよび先見者アサフの言葉を持って主を褒めたたえるようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一同はひざまずき節を拝んだ。
So they're saying praise songs as the sacrifices are being offered. They're praising the Lord. They're playing instruments, stringed instruments, trumpets.
彼らはここで生贄を捧げながら、まあ神を褒めたたえる歌を歌って、そしてまたさまざまな楽器を弾きながら賛美しました。
And all the officials, the king and everybody bowed before the Lord.
そして司たちや王がこの神の御前にひれ伏します。
I mean, it's a great scene. This is how God has once. This is the right way. This is how they should be worshiping God.
これは本当に素晴らしい光景だと思います。本来あるべき姿で神を礼拝する本当に 正しい姿だと思います。
And it's like God is exalted, and everything will kind of fall in line under in its proper place.
神が本当に一番上に上げられて、そしてその下にさまざまな権威というものがこう置かれていきます。
And there's gladness. It's like the people are rejoicing.
そして喜びがあります。人々は本当に喜んでいました。
Remember, these people had lived under this dark, evil king for so long, and now they're worshiping the Lord. It's that this is right.
人々は本当にこの悪い王のもとでずっと闇の中を闇の時代を過ごしていましたから、本当にここで神を礼拝するその喜びで満たされました。
All right, let's go to 31 through 36.
31節から36節。そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。集団が携えてきた全焼の生贄の数は牛70頭、お羊100頭、子羊200頭であり、これらは皆主への全焼の生贄であった。また聖なる捧げ物は牛600頭、羊3000頭であった。ただ祭司たちは少なかったので、すべての全焼の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその仕事を終え、祭司たちが身を清別し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりもすぐな心を持って身を清別したからである。また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎのブドウ酒、こうして主の宮の奉仕の用意ができた。ヒゼキヤとすべての民は神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。
So these are burnt offerings. Burnt offerings were one that wereFirst of all, they were completely burned up. The whole animal was laid on the altar, and it was just kind of consumed and went up in smoke.
ここで全焼の生贄というのが出てきますけれども、全焼の生贄というのはもう完全にすべてを祭壇に捧げて焼き尽くすものです。
And this was a symbol of a life consecrated to God. It's like we give their whole life and it goes up to God at this sweet smelling fragrance.
これは、神に全てをこう清別して捧げますという、この自分の人生を全て捧げますということを象徴しているものです。そしてそう燃えたかぐわしい香りが神に届いていくというものです。
And burnt offerings weren't required. The sin offering, everyone had to do that. That was important. Burnt offering was a choice you made. I want to worship God and I want to give this to God.
この全焼の生贄というのは絶対捧げなければいけないものではありません。罪のための生贄というのはこれは絶対です。でも全焼の生贄というのはこれは自分が本当に神を礼拝したい、神に捧げたいという時に自ら進んで捧げるものです。
And we see the people, their hearts are moved. They're freely, they're bringing their, you know, their these animals to be sacrificed. They want to give them to God. It's kind of a response. They're happy.
人々の心がここで動かされたということがわかります。彼らが本当に喜んで主に捧げたいと。礼拝したいという思いでこの全焼の生贄を携えてきました。本当に彼らは喜んでいたわけです。
Now there's another offering spoken of here, the peace offerings. Those were offerings that were shared with the Lord. They would bring them and a certain part of it, like the some internal organs were offered on the altar, but the people would eat the meat in the Lord's presence. It was like a barbecue.
そしてまた和解の和解の生贄というものが出てきますけれども、この和解の生贄というのは、主とこの、まあ、分け合うようなもの、そういうイメージです。そのほふった動物の内臓は主に捧げます。祭壇で燃やします。そして肉の部分は、捧げた人たちが食べることができる。これは まるでなんか聖なるバーベキューのような
It was a celebration. It was a great time.
本当にこれはお祝いで、素晴らしい喜びの時です。
And Hezekiah, it says in 36, Hezekiah and all the people rejoiced because God had provided for the people, for the thing came about suddenly.
そして36節に、みんなが喜んだということが書かれています。ヒゼキヤとすべての民は、神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。
Suddenly, I love that. In a short period of time, the worship of the Lord had come back to the nation. Remember, it had been shut up. The temple was closed. There was the king Ahaz was worshiping idols. You know, children being sacrificed. It was horrible. But in a short period of time, things have been made right.
本当にここで即座に行われたとありますけれども、もう短期間でこの礼拝がもう一度できるようになりました。この前はずっとこのアハ像がさまざまな偶像を拝んだり、また恐ろしい子供を捧げるとか、そういった恐ろしいことを行っていて、そして主の宮の戸を閉じてしまっていましたけれども、これが本当に短い期間で、短期間の間に再び主を礼拝することができるように整えられました。
It doesn't take a long time to get right with God.
ですから、こう神との関係を正すのに、そんなに長い時間を要するということではないということです。
It's just, okay. We're going to go into chapter 31 through 9.
では30章に入って1節から9節をお読みします。さて、ヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。王とその司たちとエルサレムの全集団は、第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは、身を性別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることができなかったからである。こうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで全イスラエルにお触れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。そこでこの衛兵は王とその司たちの手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。イスラエルの人たちを、アブラハム、イサク、イスラエルの神主に立ち返りなさい。そうすれば主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。あなた方は父祖の神主に対して不信の罪を犯したあなた方の父たち兄弟たちのようになってはいけません。あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを恐怖に渡されたのです。今あなた方は自分の父たちのように同じの怖いものであってはなりません。主に服従しなさい。主が常しえに性別された聖女に入り、あなた方の神主に仕えなさい。そうすれば主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。
So、now they celebrate the Passover feast.
ここで今これから彼らは杉越の祭りを祝おうとしています。
Now the law stipulated the Passover was to be celebrated in the first month, but there was a provision in the law for it to be celebrated in the second month.
杉越の祭りというのは立法の中では第一の月に祝うように定められていますけれども、でもさまざまな事情があってそれができないときには、第二の月に行うこともできるという、その備えも立法の中に書かれています。
In Numbers in chapter 9 in verse 9 it talks about a case where a person is unclean in the first month. They haven't had enough time, or they didn't have enough time to congregate for some reason in Jerusalem. It said in that case they could celebrate during the second month.
民数記の9章のところにそれが書かれています。人々がもしこの 第一の月の時に、身を清めることができなかったり、また、何かの事情が、さまざまな事情があってエルサレムに集まることができなかったり、そういった時には第二の月に祝うことができるということが書かれています。
And now in the case of the nation here, the first month after Hezekiah had been king, he just was made king. The first month was spent cleaning out the temple.And now in the second month, now everything has been cleansed and ready. And so they're going to celebrate the Passover in the second month.
彼らは、最初の第一の月にはヒゼキヤが王になって、最初の月にはまず神殿を清めるということをしていましたので、まだできませんでした。そして、それが清め終わって、準備ができたので、第二の月にいよいよこの杉越の祭りを祝おうということになりました。
Now, Hezekiah is a very gracious person.
ヒゼキヤという人は本当に寛容なというか恵み深い人だと思います。
Because he goes to the northern kingdom. Remember, he's the king of Judah. Remember, the nation was divided early on between Judah in the south and Israel in the north.
ヒゼキヤという人は彼は南王国ユダの王でした。当時このイスラエルは北イスラエルと南ユダというふうに2つに分かれていますから、南の方の王を治めている王でした。
And the northern kingdom had just been destroyed by Assyria. The Assyrians had been marching in, they were still there. But there's a remnant of people up there in the land that are still there. And he sends word out to them, invites them, come and celebrate the Passover.
当時アッシリアがちょうどこうイスラエルを攻めてきていて、北イスラエルをこう攻めていました。でまだアッシリアはそこにいたわけですけれども、滅ぼされてもまだそこに残っていた人たちも北イスラエルにいました。そして、ヒゼキヤはここで本当に寛容な心を持って、この北にいる人たちにも杉越の祭りを祝うということを伝えて招いています。
So for any history, some people like history. 722 was the year that the northern kingdom was destroyed, and Hezekiah began his reign in 715. Those are dates that we know, so you can see just how close it was.
北イスラエルは紀元前722年に滅ぼされます。で、このヒゼキヤ王が統治を始めたのは紀元前715年のことでした。
And he says in verse 9, speaking to the remnant up there, he says, For if you return to the Lord, your brothers and your children will find compassion with their captors and return to this land. For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you if you return to him.
そして9節のところに、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいませんと伝えています。
All right, let's read verses 10 through 22.
では10節から22節をお読みします。こうしてこの衛兵はエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにしあざけった。ただアシェル、マナセおよびゼブルンのある人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。またユダには神の御手が望み、人々は心を一つにして主の言葉の通りに王とその司たちの命令を行った。こうして多くの民が第二の月に種を入れないパンの祭りを行おうとエルサレムに集まった。おびただしい大集団であった。彼らは立ち上がり、エルサレムにあった祭壇を取り除き、すべての香の壇を取り除いてキデロン川に投げ捨てた。そして第二の月の14日に杉越の生贄をほふった。祭司とレビ人は恥じて身を清別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきた。彼らは神の人モーセの律法に従っておのおのその定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。集団の中には身を性別していなかった者が多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために杉越の生贄をほふる役目につき、 これを聖別して主に捧げた。民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間、種を入れないパンの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で、主を褒めたたえた。ヒゼキヤは主の務めによく通じているすべてのレビ人の心に語りかけた。そこで彼らは和解の生贄を捧げ、彼らの父祖の神主に告白をしつつ、7日間祝いの食物に預かった。
This Passover feast is such a clear picture of what Jesus would do on the cross.
この杉越の祭りの祝いというのは、本当にイエスをよく表しているものだと思います。
And indeed, in 1 Corinthians chapter 7,
第一コリントの五章の七節。
Chapter 7, it says, "For Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed."
第一コリントの五章の七節に、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからですと書かれています。
That was 5:7. Sorry.The first Passover took place, if you remember back in Egypt, when they were still slaves in Egypt, and Moses was bringing them out of Egypt.
最初のこの杉越というのは、まだ彼らがエジプトにいたときに、エジプトからイスラエルの民が出てくるその前の晩に行われました。
And remember, there was a series of plagues, but the very last plague was the death of the firstborn.
このエジプト中にさまざまな災いが下されていたわけですけれども、この一番最後の災いとしてエジプト中の家の長子が殺されるという災いが下されました。
And that night, throughout the whole country, there was the firstborn son was of each household was dying.
その夜、そのエジプト全土の各家の長子が殺されてしまいました。
And God instructed the Israelites to sacrifice a lamb, and it was to be called the Passover lamb.
神はイスラエル人に対してこの子羊をほふるようにと、これが杉越の子羊として呼ばれます。
To take the blood of this lamb and spread it on the top and the sides of the doorpost.
そしてそのほふった子羊の血をドアの家のドア の, 上と横に塗るようにと指示が申します。
And when the Lord went throughout the country and putting to death to destroy the Egyptians, he would see the blood and pass over that house.
そして主の使いがこのエジプト全土を巡るときに、その家のドアのところに血が塗られているドアを見たら、その家はその災いを過ぎ越してくださると
。
その家の中にいる者たちは災いから免れるというものでした。
perfect picture of Jesus.
これはもうイエスの姿を完全に表しているものだと思います。
At the very beginning of his ministry, John the Baptist saw him and he cried out, "Behold, here he is, the Lamb of God that takes away the sin of the world."
バプテスマのヨハネが最初にイエスの姿を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに言いました。
And it's like the blood of Jesus causes the judgment of God.To pass over us.
そしてこのイエスの流された血が私たちをこの神の裁きから過ぎ越してくれるものとなります。
Here again we see it. It's the blood.
ここにまた血が出てきます。
It's nothing else. It wasn't the condition of the people. It wasn't their attitude. It was the blood. When I see the blood, that was God's promise to them. When I see the blood, I will pass over.
家の中に誰がいるかとか かどういうことを行っているかとかそういったことではなくて、ここで神がはっきり言われているのは、私がもしその血を見るならば過ぎ越すと言われています。
Jesus was crucified on the Passover.
イエスはこの過ぎ越しの祭りの時に十字架につけられました。
When he was with his disciples the evening before he was crucified, he was to be crucified the next morning.He and his disciples were celebrating the Passover. They were eating the Passover meal.
イエスが十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に食事をしていた。あの食事というのは、この過ぎ越しの祭りの祝いの食事を一緒に行っていました。
And this meal had lots of ritual to it that they had been done. They'd done it year after year. They knew there were certain times they would drink a cup or they would take the bread and...
そしてこの過ぎ越し の祝いというのはもう何年もの間儀式的に行われていて、順番がすべて決まっていて、この杯を取って次にはこのパンを取って、もうすべて決まっていました。
And it was during this feast, right in the middle of the meal, that Jesus told them the real meaning of the, he said, this cup, they were going to drink the cup, this cup is a covenant in my blood.
そしてその過ぎ越しの食事をしている時に、まさにイエスがその本当の意味がどういうものであるかということを弟子たちに教えられます。杯を取って、これは私の血による新しい契約ですということを教えられます。
And the bread that they had that was held up, he said, this bread is my body, which is given for you.
そしてパンも取って言われました。これはあなた方のために裂かれる私の体ですというふうに言われました。
So Jesus took the Passover and what he did, he fulfilled it. He showed that I am the fulfillment of that. And ever since that time, we have communion. When we celebrate communion, we're actually just it's the same as the Passover.
ですからここでこの過ぎ越しの祭りがずっ今までずっと祝われてきたものが、まさにイエスがここでそれを成就したということを伝えられました。そして成就して、そこから今度は私たちは生産式として今それを行っているわけですけれども、もともとこれは過ぎ越しの祭りの祝いでした。
Okay, back to 2 Chronicles here. They sent out this invitation. Many people in the northern kingdom that they invited him, come celebrate the Passover.They just mocked.
ではこの歴代史にもう一度この話に戻りますけれども、彼らが北イスラエルの北王国の残された人たちに過ぎ越しの祭りに来るようにという招待を送りますけれども、それを見た多くの人たちがバカにしました。
And that's the case, you know, when, even today the gospel is preached, you know, theAnd people, many people will just have no use for it.
今日でもそれが同じように起こっていると思います。私たちが福音を述べ伝えても、多くの人たちはあまり関心を示さず、関係ないと思っています。
But some people did. It says some people, they humbled themselves, they came down to Jerusalem. It's the same today. Some people hear the gospel, and it's good news. They accept it.
でも中にはへりくだってエルサレムにやってきた人たちがいました。今も同じです。福音を聞いて、中にはそれを本当に受け取って、良い知らせとして受け取ることができる人たちもいます。
And they had a great celebration. The Passover was like they'd never seen such a huge Passover celebrated.
そして本当にこのかつて見たことのないような大きな素晴らしい盛大な過ぎ越しの祭りの祝いがここで行われました。
Now the Passover is one day. The day after the Passover, there's another feast, the Feast of Unleavened Bread. That goes for a week, but it's kind of put together. So it's like, you know, 8 days of celebration.
過ぎ越しの祭りというのはこれは1日なんですけれども、その翌日から今度は7日間、種を入れないパンの祭りというのが行われます。で、これが一つのワンセットのようなものになっています。
Now many people, they showed up from the northern kingdom, they came and they had this this way of cleansing themselves, but it took time. But these people were, they were ceremonially unclean.
本来であればこの祭りをに参加するためにはあの儀式的にきちんとこう身を清める必要があったわけですけれども、でもあのこの北王国から来た人たちはそれを知らずに清めてないままの状態で、まあ、食べてしまってしまいました。
Hezekiah prays for them. May the good Lord pardon everyone who sets his heart to seek the Lord, the God of his fathers, even though not according to the sanctuary's rules of cleanliness.
そのことをヒゼキヤは、まあ、主にあの取りなして祈ります。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて、神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。
And God was gracious to them.
神は本当に彼らに寛容でした。
You know, if you looked at the letter of the law, there were many things they were doing wrong. They were the wrong, there was the wrong date.
まあ、あの、聖書を見ますと、
For example, there were wrong dates, people weren't ceremonially clean.
人々はあの、まあ、たくさんあの間違ったことをいろんなところでしてしまっています。間違った日にあの行っていたり、また記憶ないまま行ってしまっていたり。
But the people's hearts were right. Their hearts were right. They were desiring to worship the Lord.
でも人々の心は本当に主を、神を求めていました。神を礼拝したいという願いがありました。
And he was gracious to them.
そして神はそのことにおいて本当にこの民に恵み深い方です。
All right. We're going to finish up. 23 through 27.
23節から27節を読みします。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。ユダの王ヒゼキヤは集団に1000頭の牛と7000頭の羊を送り、司たちは集団に牛1000頭と羊1万頭を送り、多くの祭司は身を清別した。こうしてユダの全集団と祭司とレビ人およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在住している者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いた。
So there's this great celebration, great joy in Jerusalem.
エルサレムに非常に大きな喜びがありました。
もう
このような杉越の祭りを祝ったことはかつてありませんでした。そして祭司たちが民を祝福します。これがあのこの祭りのまあ全てですね。祝福です。私たちはみんな神の民です。
This great celebration, it's like one of the greatest they had in the whole history of the nation. It's like a glimpse of the celebration that we are part of in Jesus.
この、あの、大きな祝い、おそらく、今まででこの民の歴史の中でも最も大いなる、まあ、祝いの時だったと思いますけれども、これは本当にまさに天の、あの祝い、お祝いの、まあ、本当その一部を垣間見るようなものであって、そして私たちもまたそのイエスにあって一部であるということです。
Because this, that was, they were just pointing towardWhat would happen? But now, Christ, as I said, our Passover lamb has been sacrificed, and our sin has been removed, and the door to heaven is open.
この当時の人々にとっては、これはあのまだこの杉越というのはイエスのことをあの表しているものとして、これからイエスが登場するしてくるわけですけれども、今私たちはもうすでに私たちの杉越の 子羊であるイエスが血を流してくださって、私たちの罪を取り除いて天にへのその祝福の扉というものをもうすでに開いてくださいました。
the doorway of blessing to us is open.
私たちに対するこの祝福の扉というのはもう開かれています。
We have great reason to celebrate and rejoice.
ですから私たちは本当にこのことを喜んで、そして祝う、その理由があります。
Every day, you know, not just once a year.
一年に一度だけではなくて、毎日それを祝って喜ぶことができる理由があります。そして私たちはこの杉越の子羊を毎年ほふる必要もありません。
Our sacrifice has been offered once and for all.
もうすでに私たちのためのこの杉越の子羊というのは一度で捧げられました。イエスの血です。
The same promise when I see the blood. That's what the Lord said. When I see the blood, I will pass over.
同じ約束が私たちにも与えられています。血を見たら私はそこを通り過ぎ越すという約束です。
You're free from this fear of the judgment of God.
私たちはもうこの神の裁きから本当に解放されています。
And our sins are cleansed.
私たちの罪は清められています。
By the blood of Jesus.
イエスのこの血によって。
And it's just a good reason to celebrate.
このことが本当にこの祝うための素晴らしい理由になっていると思います。
Gospel's good news.
福音というのは良い知らせです。
Being a part of Jesus is a wonderful thing.
イエスのイエスが共におられるということ、イエスのうちにいるということは本当に素晴らしいことです。本当にお一人お一人皆さんにお勧めしますけれども、ぜひ祝ってください。
Don't let the blessings, the joy that is yours in Jesus. I mean, it's been done. He did the work. It's His blood. You can celebrate. But don't let it be stolen from you. Don't let the enemy or destroy whatever steal it from you. Just let's rejoice in the Lord.
私たちの行いではなくて、イエスが成してくださったことによって、私たちはもうすでにこの許しというものを受けていますから、喜ぶその理由があるわけです。この喜びをどうか悪魔に盗まれてしまうことがないように、ぜひこのことを思って祝ってください。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we are rejoicing when we considerAll that has been done for us.
主よ、私たちはあなたが私たちのためにしてくださったあらゆることを思うときに本当に喜びます。
We put our faith in Jesus and in the blood of Jesus.
私たちはイエス様に、そしてイエス様の流されたその血潮に信仰を置きます。
And we know that you have forgiven us.
あなたは私たちを許してくださいました。
That you freed us from the judgment. The judgment, your judgment was put upon Jesus on the cross and on our behalf. And we believe that, Lord.
そしてあなたの裁きが私たちに向けられるべき、あなたの裁きがイエス様の上に置かれました。そのことを私たちは信じます。
We rejoice in that, Lord.
そして主よ、そのことを喜びます。感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。